おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年も毎週火曜日の朝8時から30分間心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしていきます。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットことおかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。今年もいろんな切り口で健康情報をお届けしていきますね。楽しみにしていてください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
オープンラインレディオ
夢の種。はい、それではね、新年明けましたね。皆さんどんなお正月を過ごしましたか？私はまあいつものように、くっちゃねってことは全然なくって、結構いろいろとアグレッシブに動き回りました。まあ、その話はまたおいおいすることとして、この新年早々のおかげさんのナンクルウィークリーはやはり私の一人トークからスタートしたいと思います。今年はいよいよ2020年オリンピックイヤーですよね。なんといっても、私も今年はね、パラリンピックの方のチケットがね当たりましたので、バスケットボール、ね見に行きたいと思います。さらに今年はうるう年のネズミ年ですよ。チューチューネズミ年、私年女なんです。なんと60年前に私は生まれたので、今月末には60歳還暦を迎えます。イエーイって一人で言ってますけれども、まあでも自分でも不思議なくらいなんか60歳の自覚はないんですよ。私がね20代の頃の60歳って言うと、なんかもうちゃんちゃんこ着て縁側で日向ぼっこしてるおじいちゃんおばあちゃんのイメージがあったんですけど、私ちゃんちゃんこ着てません、当然家には縁側がありません。日向ぼっこしている余裕もないっていうぐらい、相変わらず動き回っています。まあそんな私なんですけれども、体は確実に加齢とともに変化していきますね。体力はやっぱり20代30代に比べたら落ちています。お肌の張りもちょっと落ちてるかな。うん。で、何よりもやっぱりね、ちょっと関節がこわばってみたりだとか、朝起きた時になんか、あ、ギシギシっと体が硬いななんて思うことは日々あるわけです。ただね、体のそういったこう加齢による機能低下に対して、なんでしょう、やっぱり精神面っていうのは年々年を取るとともに、まあ、豊かになるというか、たくましくなるというか、ずうずうしくなるというか、体を補ってくれるんですね。まあその分、メンタル面では年々子供のように、自由気ままになっているかな。まあそれが若さの秘訣かななんて自分で自負しています。まあ、このねメンタル面が自由気ままになってるってことは、その分周りにかなり迷惑をかけてるんじゃないかなんて、ちょっと時々周りをキョロキョロ見たりしていますが、幸いにも、家族や、周りのスタッフのおかげで、私は結構自由にさせていただいてます。まあそんな私、今月60歳になるわけですけれども、なんかやっぱり60ってちょっとこう節目じゃないですか。でなんかこう自分の一生の中でこれからの60歳以降は今までできなかったこととか、ちょっとこうやり残した感のあること、そしてこう気になってることをね、ちょっと一つ一つ解決していきたいっていうか、クリアしていきたいななんて、そんなことをこう思う今日この頃なんですよ。 まあ、若い時はこうプライドが邪魔したりだとか、うん、経験不足からこう不安で自信がなくて手を出せなかったこととか、うん、今がね、なんかギリギリかなと思うんですよね。これから体力も落ちちゃったり、うん、体の方の調子も悪くなったりすると、動けなくなると当然できないし、うん、でもまだ幸いにも体よく動くし、で、気持ちの面では、うん、若い時よりもちょっとズーズーしくなってるので、なんかやってみようかな、まあ、そんなことを思って、実はですね、私昨年の11月に大学に入学したんですよ。60歳になってなんと女子大生です。びっくりしたのは学割が効くっていう、この何とも言えない喜びなんですよね。 JR 割引で乗れちゃうっていう、あの、なんかウキウキしてます。なんかそれだけでもね、気持ちが若返ってるんですが、まあ仕事をしながらの社会人としての大学生ですから、ちょっとね、キャンパスライフを味わうっていうのはなかなか難しくって、とりあえず通信大学を選びました。でもね、よくよく年間のスケジュール見るとスクーリングって言って、やっぱり大学に行って、講義をきちんと聞いてっていう、そういう時間も結構あって、まあ、その時間の捻出っていうのが結構大変かなっていうことで、昨年からも仕事の手帳と、それと大学のカリキュラムとスケジュールと、まあ、それを照らし合わせながら2020年のスケジューリングをするのが結構大変だったってことなんですよね。まあ、でも、まあ、そういうなんかこう大変だなと思ってることでも、まあ、自分がやりたかったことに今こうチャレンジできてるので、まあ、ちょっとウキウキワクワクしているっていう、そんな状況です。で、皆さんにね、どうして今更大学なんですかなんてことを時々聞かれたりするんですが、まあ、実はね、私ね、大学行ってないんですよ。大学に行くつもりで受験もして、まあ、その受験にも失敗して予備校にまで行って、もう一回再チャレンジをしようと思ってたのに、その予備校に行ってる途中で大学受験をやめちゃったんですね。で、まあ、ちょっとこの夢の種の中でも何回か話したことはあるんですけれども、まあ、この時、まあ、自分18歳ですよね。で、なぜ、大学行くのをやめたかっていうとね、まあ、私のね、大学受験っていうのは何でしょう。まず親がどうしても行ってほしい。で、やっぱりそれなりの進学校だったわけです。で、実は私ね、お勉強って嫌いじゃなかった。小学校、中学校ね、結構お勉強好きだったんですね。まあ、勉強っていうより、学校に行って授業を受けて、いろんな先生のお話を聞くのが、割と好きな子だったってことですね。なので、まあ、そうやって好きなこと一生懸命やってるので、それなりに成績も良くなって、世間から見たら、周りから見たら、それなりに優等生。なので、それなりの進学校に行ったわけです。ところがね、やっぱり進学校に行くと、なんか自分の知りたいこととか、先生の話が楽しいっていうよりは、これは試験に出るぞと、これは大学受験に重要だぞとか、こう、そんな授業が、だんだんこう、増えてくるわけですよ。で、そうするとね、なんかこう、テストのためにこう、勉強しなきゃいけなくなるし、大学の受験のために勉強しなきゃいけないと思うと、どうなんでしょう、私のこう思考がだんだんこう固まって、なんていうんですかね、こう後ろ向きになっていくわけですよね。で、そうするとこう、なんかちょうど多感な時期ですから、ちょっとこう反抗心が出てくる自分があって、そんな大学受験のために勉強するなんてって思う自分と、でもちょっとやっぱりいい大学に行きたいなっていう自分と、で、そもそも大学に何しに行くのなんてことを考えることもなく、大学に受かることが大事なのかなみたいな、まあ、そんな18歳17歳ぐらいの頃は悶々としてたんでしょうね。まあ、そんなことで大学にひたすら、一生懸命意識を向けて受験勉強するってことに集中できなかった自分があったので、まあ、とりあえず自分は、こんなこと勉強したらいいのかななんて、とりあえずで決めた、まあ、それなりの大学を受けたんですが、見事落ちたわけですよ。ねえ、まあ、私立の大学、4つ、まあ、2つの大学と2学部を受けたんですけど、4つ全部落ちたわけです。で、まあ、高校に行って先生に言ったら、 受けるつもりのなかった国公立の二次試験を受けなさいって言われて、国公立の受験勉強してないんだけど、ここだったらいけるからって言われて、ここだったら私いけるんですかってことで国公立の二次試験受けたんですよ。で、ね、先生に大丈夫って言われたのに、それも落ちたんですね。甘かったんですよね、私。なんかこう、受かると思ってたんですよ、勝手に。見事に落ちて、さすがにね、その時は泣きました。私立落ちた時はね、泣かなかったんですけど、国公立の二次試験行きたくもない大学だったのに、それ落ちたことが、なんでしょう。自分のプライドを傷つけられた感じがしたんでしょうかね。泣いたんですね。で、自分はバカだなってその時思いました。泣くってことはやっぱり大学に行きたかったのかな。でもってね、すぐに予備校に申し込みに行ったわけです。で、その予備校も一番難関と言われるまた予備校を受験したんですよ。そしたらね、それも落ちたんですよ。もうね、この18歳の春はね、落ちまくった。で、自分が何でしょうね、本当にこういうことを大学で学びたいとか、そういう目標設定ではなく、まあ、それなりの名のある大学を受けて、いい格好したかったんですかね。自分のプライドなんですかね。まあ、そういう大学、いや、予備校はことごとく失敗して、まあ、2番手の予備校になんとか合格して、通い出したわけですね。で、まあ、受験だけのための勉強に、頑張ったんですよ。半年間ひたすら毎日通って、で、ひたすらひたすら、来年の共通一次の試験のためにってことで頑張ってたんですけれども、まあ、ちょうどそのタイミングで、まあ、自分のね、家の家庭の問題がちょっとこうね、いろいろあって、なんかそんなこともね、なんか嫌になっちゃったんですね。まあ、10代はちょっとのことでね、感情が浮き沈みがあって、自分の中でも大学も嫌、家庭も嫌。でも母親が止めるのも聞かずに、高校の先生のところに行って、大学受験やめて、予備校もやめて、就職したいですって言ったんですね。なんか働けばなんとかなるような気がしてたんでしょうね。で、まあ先生が止めるのも聞かずに、結局先生を説得して、まあ高校推薦の会社に就職したわけです。意地っ張りだったんですね、私の10代は、今からよくよく考えると。まあところがね、それまでも本当に机の上でこう勉強するってことをずっとやっていて、大人の社会に入って就職して、大変だったんですよ。だけどね、すっごいすごくなんか夢中になれたんですよ。なんかこう同世代じゃない人間関係ができるでしょ、上司であったりだとか。で、1年2年働いていくと後輩ができたりとか、まあ、そして全てがもう実践じゃないですか。で、自分のやったことがそのまま仕事の成果に直結したりとか、なんて言うんでしょうね、それまでの学生時代には得られなかった、なんか仕事を通して体を動かして自分が動いて得ることがこうすごくいっぱいあって、私働くって好きなんだなってその時思ったんです。なのでね、その時はね、大学に行くこと、まあ、卒業しなかったことあまり後悔をすることもなく、なんかね、仕事をしてるってこと、働いてるってことになんかすごく夢中になって、私これをずっとやっていこうって思ったんですね。その仕事をやろうと思ったんではなくて、働くってことをね、ずっとやっていきたいって本当に素直に思ったんです。まあ、そうやってかれこれ60年にね、60歳になるまで40年間私ずっと働いてますよ。妊娠中も働きました。出産後も1ヶ月で働き始めました。なので私の40数年間の人生の中で全く働いてなかった時期は、ほとんどないと言ってもいいかもしれませんね。そんな私がなぜ、まあ、60歳になってまたもう一回ちゃんと勉強しようと思ったか、このことをまたちょっと後半で 話をしてみようかなって思ってます。
夢の種。
はい、まあ、前半は、大学受験の失敗なんて話をしましたけれども、まあ、そもそもじゃあなんで大学に行きたいのってこう思ったんですけれども、大学って大きく学ぶって書くじゃないですか。そうなんですよ。なんかね、大きいっていうのにこう憧れちゃったんですね。なんか今までやっぱり40年間仕事をする中で、働く中で学んだこともいっぱいあるんですけども、まだまだ知らないことがいっぱいあって、あ、私ちゃんと大きく学ぶってことをしてないなってことに気づいて、じゃあそれだったら大学に行こう、じゃあ大学に行くためにはどうすればいいか、これは時間を捻出するしかない。で、そうですね、40代はもう忙しすぎて、とにかくやらなきゃいけないことがいっぱいあって、その時間の捻出が難しかった。そして50代に入ってからは、何でしょうね、仕事の質が変わる中で、生き方っていうことにちょっとこう自分でいろいろ取り組んだ時期がありましたね。なのでシンプルに学ぶってことよりも、自分の生き方ってっていうことを自分の中にずっと問い続けた、まあ、そういう年代だったので、まあ、そういう中でようやく、なんて言うんでしょう、60歳になってなんかリセットできる自分があって、まっさらな気持ちでもう一回一から学びたいなって思ったわけです。でね、よくよく考えると自分の子供のことをちょっと思い出したんです。私、なんでしょう、とことん知りたいっていう欲求度の高い子供だったと思うんです。なんか子供ってちょっと残酷じゃないですか。虫を見つけると、虫が可愛いって思う前に、この虫ってどんな虫なんだろうって虫をひっくり返して見てみたり、足を一本ずつ引きちぎって数を数えてみたり、うん、羽をもいでみて、その羽の中に、内側に何があるんだろう、なんかそんなことをしちゃう時ってあるでしょ。うん、私もちょっとそういうことがありましたね。つまり、なんかこう、これ何なんだろうっていう、この知りたい欲求、まあ興味っていうのかな、まあそこにこう、なんかこう子供っていく時期がありますよね。今自分のね、脳ってちょっとそんな感じなので、何を知りたいのかっていうとね、人間関係が知りたい。人間関係って何なんだろうっていうことをね、まあ、実は50歳になった頃からずっと自分の中で自分自身に問い続けてきたわけです。で、まあ、その中でこう、人間関係っていいなっていうか、まあ、関係っていうのがすごくいいなって思ってて、なんかそれをね、もっともっとちゃんと学びたいな、もっといろんな人の話を聞きたいなと思って大学に行くことを決めました。で、この学ぶっていうことをもうちょっとこう違う形でこう考えてみたときに、多分ね、私そのまあ知りたい欲求、まあこう興味が尽きないっていうこのことを学ぶってことに変換できたのは、小学校の1年生から2年生の頃かなって思うんです。この頃私ね、友達との関係づくりがうまくできなかった。で、ちょっといじめられてた。で、そのことで登校拒否になってた。で、いつも無理やり母親が自転車に乗っけて学校に私を届けるわけです。そうすると教室に行けない。で、教室に行けないのでどうしたかっていうと、保健室ではなく図書室に入ってた。で、図書室の先生が担任の先生と、なんか多分ね、すごく連絡を取り合ってくれてたと思うんだけれども、図書室の先生が私をずっと図書室に置いてくれたんですよ。で、私の好きな本をずっと読むことを許してくれた。で、時々こんな本も読んでみたら、当時私、まあ旧姓西さん ね、西っていう名字だったの。西さんはこういう本が好きなんじゃないって言って私の前に置いてくれたんですね。でそれをねひたすら読み漁ってたわけです。なので一人でも全然寂しくなかったし、なんか本の世界の中でなんかいろんなことを知れるのがすごく楽しかった。多分だから私の最初の学びは本を読むっていうことだったのかななんて思います。で次にね、なんかね勉強が楽しいなって思った時期はね中学校の時だなって思い出します。それはね中学校の先生が好きだった。好きだったっていうのはそのなんていうんですか、恋愛感情じゃないのよ。なんていうんですかね、その先生の話がもうとにかく面白かった。生物の先生だったんですよ。でその生物の話が、まあ私虫が好きだったってこともあるんだけれども、すごく面白かった。で放課後ね、その先生を捕まえてはその先生にいろんな質問してたんです。これって何なのとか、どうしてこれはこうなのとか。そうするとね先生がねずっとその話をしてくれたわけですね。でそのうちに先生の個人的な話まで聞くようになった。で先生が今恋愛中だなんてことも聞いた。でその恋愛中からもうすぐ結婚するんだって話まで聞いた。うん、多分、クラスメートは誰も知らなかったと思うんですけれども、なので自分のまあ先を行く先生ですよね。で自分よりもいろんなことを知ってる先生との会話の中から、本ではなくて今度は会話の中からすごくこう学ぶことがいっぱいあって、でその先生にまあ向けて勉強したいなって思ったんですね。なので生物はねいつもほぼ満点でしたね。うん。でこうやって思うと、小学校の頃は人間関係がうまくできなくって本の中から学んで、中学校の時は、まあ、自分よりも先を行く先生との会話の中から、まあ、学んで、そして自分がまだちょうど大人になって二十歳の頃は働くっていう仕事をするってことの中から学んで、でそうやって見ていくとね、ちゃんと授業を受けてお勉強して学ぶっていう記憶と経験があんまりないなと思ったわけですよ。まあテストのためにしか勉強しないっていうちょっと苦痛の記憶しかないので、私の人生の中でやり残したことは、机に向かって先生の話をちゃんと聞いてお勉強する、そしてそのお勉強の結果楽しくテストに向かうっていうことがやり残したことかな。そしてその結果、大学を卒業する、もしかしたらその結果何か資格試験にチャレンジするようなことがあれば、そこに楽しく向かっていくってことがもしかしたら私の、やり残したことなのかなと思って、そこにチャレンジをしようと思ってスタートすることにしたわけです。まあそうやってね11月から早速、勉強を始めました。通信大学なのでね、まず最初はね送られてきたテキストを自分で読みながらレポートをひたすら書いていくっていうこの作業です。でねこれ結構きついかなって、もうテキストの量とかレポートの内容見たら半端なくちょっとめげそうだったんですけど、始めるとね意外と楽しいんですよ。何なんでしょうね、毎日ね2時間は勉強しようと思って意識的に時間を捻出してるんですけど、2時間があっという間に過ぎるんです。多分すっごく集中してると思うんですけれども、何なんでしょう、多分やっぱり楽しいんですかね。うん、それとね全く今の仕事に関係ないようなお勉強もしてるわけです。それがむしろ楽しい。うん、いつかもしかしたらそれはつながることになるのかもしれないけど、今はそんなことを考えずにただ目の前のテキストに向かってそのテキストから読み取れることをレポートにしてっていう、シンプルにそうやって学んでるってことがとっても楽しいなって思ってます。 そうですね。そして1年2年3年とその学びを積み重ねていく中で、もしかしたら何かとつながって、皆さんに何か届けられることになれば、それはそれでいいと思うし、もしそうでなかったとしても、私の人生の中においてはやり残したことの一つを少し、満たすことができているのかなっていうふうに思っていますね。え、このね、2時間ね、なんとか捻出するっていうことをね、意識した時に、まあ昨年ちょっとこの夢の種でも話したんですけど、時間管理術っていう、先にその本を読んだわけですよ。つまり、アポイントを取るようなね、手帳に、自分の仕事のスケジュールだけを書く手帳ではなく、時間を捻出するための手帳、これね、続けてますよ。本当にね、その手帳をね、ちゃんと使っていくとね、隙間時間がね、見えてくるんです。で、そこにスタディっていう風に赤字で私は今書いてます。で、そうするとね、その時間がワクワク、私にとっては楽しい時間になるわけです。まあね、ちょっと先を考えると、レポート提出した後には、試験もあるわけです。まあ、その試験に受からないことには単位も取れないので、ちょっとそこはね、ドキドキしてますけれども、まあ、なんとか記憶力が落ちていくこの脳と戦いながら、試験にも、頑張ってチャレンジしていきたいなって思う新年です。はい、まあなんか自分のことばっかり喋っちゃいましたけれども、皆さんは今年のお正月、どんな目標、今年1年どんな年にしようかなんてこと決めたのかな。決めなくても日々をね、楽しく目の前のことを一生懸命する、それだけでもまずはいいんじゃないかなっていうふうに思います。それでは、エンディングに行きたいと思います。
夢の種、
まあそんなこんなで、私のことをお話ししましたけれども、ほら、昔なんか誰が言ってたのかな、よく学び、よく遊べなんて聞いたことないですか。うん、まあ私の今年は、まあ、これに尽きるかなっていうふうに思います。そして私はもう一つそこにプラス、よく働く、これも付け加えたいと思います。今年はよく学び、よく遊び、そしてよく働く、まあ欲が3つもついて、かなりの欲張りです。で、いいですか、このよく働く、働くっていう字、頭の中で思い出してください。人間に動くですよ。人が動く、そう、人のために動く、人のために役に立つように動く、ここにつながっていくといいなっていうふうに思っています。さあ、皆さんも今年一年、素晴らしい素敵な一年となりますように。またこのおかげさんのナンクルウィークリー、毎朝火曜日の朝8時聞いてくださいね。それでは今年もよろしくお願いします。